2025年5月19日月曜日、時刻は午前8時43分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですが、前回16日に続いてお話はこう進んでいきます。では何が生活拡大への目安であるか。私は第一に患者が疲労感消耗感を自覚することだと思います。サリバンが、アメリカの著名な精神科医ですね、サリバンが早くから強調していますように、身体感覚を意識に上らせるようになることが回復の第一段階です。それも偏縁的な身体感覚が重要だと言っています。偏縁不知ということですね。それも偏縁的な身体感覚が重要だと言っています。実際、体力のある慢性患者が就職すると、1週間ぐらいで辞めて戻ってくる人の実に多くが疲労感を意識していません。だからこそ彼らは生活臨床でいう能動型になりやすいのでしょうが、これではメーターなしの車を走らせるようなものではありませんか。サリバンが次の段階は意識の円弁、これも不知ということですね。サリバンは次の段階は意識の円弁にあることを意識することだと言っています。やっぱり嫌だなとか、これはちょっと違うのではないかというフィーリングのことでしょう。ついでに言えば、第3段階はパラタクシスを一つでも意識することで、これができると治療関係がぐっと安定すると言っています。ここでパラタクシスはアンビバレンスが2つの矛盾対立する意味の併存なのに、3つ4つ無数まで含む拡大概念の意味に使われています。難しいことではありません。母は自分の母であり、父の妻でもあるという簡単なことでもいいのです。先生も家へ帰ればただの人とか、なお医師の側から見ることとして、身体診察がかなり信用できます。かなり信頼できます。一例として、舌診、舌の診断、舌診を体系的に表にしたものは後でお見せしますということで、図がの後の方に載ってますね。このパラタクシス、アンビバレンス、ここに例があるように、難しいことではない、母は自分の母であり、父の妻でもあるとかというふうなことということですが、これちょっと調べてみるとですね、こういうふうに説明してますね。パラタクシス、もともと言語学ではうんぬんってこう書いてあるんですけれども、心理学では発達段階で十分な人間関係を経験しないために、相手を歪んで捉える自己防衛機能を指すこともありますというふうに書いてますね。で、アンビバレンスは相反する感情を同時に持つ状態を意味します。例えば、好きだけど嫌い、やりたいけど怖いといった対立する感情が共存する心理状態を指します。心理学では両化性とも呼ばれ、 特定の対象に対して肯定的な感情と否定的な感情が同時に存在することを表しますというふうなことですね。いずれにしろあの、まあ、心理的に健康な状態というのは自分のことを意識するということですね。ですからそういう、こう感覚、やっぱ感覚的なものっていうのが健康のバロメーターということなんでしょうかね。なんかそんなあのことを改めて思いますね。マイクがちゃんと入ってるかどうかは今ちょっと見るとずれてましたが、といったところで、時刻は8時48分になったところです。以上です。